ごめんください。
ごめんください。
ああ、会えたんじゃないか。久しぶりだね。お母さんお元気？
うん、相変わらずよ。
そう、よかったね。ところで今日は何を買いに来たの？
今日はね、友達と二人で毛糸買いに来たの。こちらが私と同じクラスの五十嵐智子さん。
いらっしゃい。気に入ったのを見ていっておくれ。
はい。
牧野綾子と五十嵐智子は清新中学1年生。2学期に入って間もなく、智子が風邪で休んだ時の勉強を綾子が手伝ってあげたことからとても仲良くなったのです。二人は冬休みの間に一緒にセーターを編もうと相談し、冬休みに入るとすぐこうして綾子の行きつけの手芸屋さんのお店にやってきたのでした。二人はいろいろと選んだ末、それぞれ自分たちの気に入った毛糸と材料を買いました。
おじちゃん、今日はどうもありがとう。おかげで素敵なセーターが編めそう。出来上がったら店に来るからね。
本当かい。それじゃあ楽しみに待ってるから、ハロウィンでもらったらできるかね。
ああ、おじいちゃん、それはちょっとひどいな。あと1ヶ月したら必ず来るから。
それじゃあ、気をつけて帰るんだよ。そうそう、お母さんにたまにはお茶菓子でも持って遊びにおいでって言っておくれ。わかったかい？それじゃあ、さよなら。
はい、さよなら。
桜おじさんね。
そうなのよ、とっても陽気でたまにうちに遊びに来るんだけどね、お母さんと二人だけで話してるとは思えないほどすんごい賑やかなんだから。
早くのお母さんも陽気だもんね。ところでさ、私大丈夫かな。
何が？
何がって、早くは器用だからセーターでもすぐ編めるだろうけど、私なんて不吉だからマフラーしか編めないよ。
大丈夫だってば。マフラーが編めたらセーターだって同じことだよ。私がついてるじゃない。それにおじちゃんも一緒に毛糸探してくれたんだし、やってみなくちゃ分かんないよ。
うん、それもそうね。
智子は彩子に言われてようやくやる気を出し、明日彩子の家でセーターを編む約束をして別れたのでした。
ただいま。
おかえり。あら、トモコ何買ってきたの？
あ、これ何だと思う？
さあ、何かしらね。
私もね、女の子らしくしようと思ってさ、毛糸買ってきちゃった。
またマフラー編むの？
今度はセーターに挑戦するんだからすごいでしょ。あやこが教えてくれるっていうのだから、明日あやこの家に行ってくるね。
そして次の日、トモコがあやこの家に来たのはあの病気の後の勉強を教えてもらいに来た時以来2度目でした。二人は今こたつに入りながら楽しくおしゃべりをしてセーターを編んでいます。
思ったより難しくないでしょ。一目ゴム編みを16段編んだら、次は身ごろ編むから12号針に変えるんだよ。
うん、分かった。でも私のセーター編めるなんてびっくりしちゃうな。やっぱりやってみなくちゃわかんないね。
そうでしょう。ね、少し休まない？みかんでも食べようよ。はい、つまんで。
うん、ありがとう。このみかんとっても甘いね。
うん、おいしい。
あやこの家には本がいっぱいある。
そうなの、本が好きだからいつの間にかこんなにたまっちゃった。読みたいのがあったら貸してあげるよ。
うん。あ、絵本もある。これはすごく分厚い本だね。綺麗にカバーかけて。
うん、それは聖書。
聖書？ああ、そっか、あやこ教会に行ってるんだもんね。
智子は数日前のクリスマスにあやこに教会のクリスマスに来るように誘われていたのを思い出しました。その時も風邪で行けなかったのです。今初めて智子は聖書を開いてみました。そこには色鉛筆で至る所に線が引いてあり、一目で彩子の愛読書であることが分かりました。
6年生の時、近所にいとこのお兄さんがいてクリスマスプレゼントにこの聖書をくれたの。それから教会行くようになったわけ。初めは読んでてもあんまりピンとこなかったのね。でも中学に入って間もなく 小学1年の時からずっと一緒だった友達よね。クラスが違っても同じクラブに入って一緒にやろうって約束してたのに、他に友達ができて私に黙ってバスケに入っちゃったの。すっごいショックでね、何日も悩んで、その子に恨みの手紙出したり、わざと意地悪したり。でもそんな自分がたまらなく嫌だったのよね。そんな時にいとこのお兄さんがこんなこと言ってくれたの。
あやちゃんは自分の醜い心や意地悪な心が罪であるってことが分かって悲しんでるわけだ。でもさ、神様はあやちゃんの罪が火のように真っ赤でも雪のように真っ白くしてくれるし、紅のように真っ赤でも辻の毛のように柔らかなあったかい心にしてくれるんだぜ。
それからね、いとこは聖書を開いて、こんな私の自分中心の心を変えてくださるためにイエス様は十字架の上で身代わりに死んでくださった、このお方を信じれば救われるってことを話してくれたの。その時は本当に嬉しかった。そうだ、トモコに聖書をあげる。もう一つあるんだ。
本当？
うん、クリスマスプレゼントにあなたにあげようと思ってたんだけど、来られなかったでしょ、トモコ。ちょうどよかった。どこにしまってたかな。あ、あった。はい。
本当にいいの？
もちろんよ。これは私からのプレゼントじゃなくて、神様からのプレゼント。
どうもありがとう。
これが、トモコと聖書の初めての出会いでした。そして神様との出会いでもあったのです。その日、トモコは初めてセーターを編んだ喜びと聖書を手にした喜びで心は溢れていました。というのは、聖書には自分の知らない神様のことが書かれてあり、彩子があんなに嬉しそうに話す神様のことを自分も知りたくなったからでした。
ただいま。
おかえり。
遅かったわね。
うん、ちょっと話が弾んじゃってさ。でもセーターは少し編んだよ。
それじゃあお母さんにも見せてよ。
はいはい。セーターの形には程遠いけど、マフラーには見えないでしょ。
結構綺麗に編めてるわね。
ありがとう。お母さんにそう言ってもらえると嬉しいな。
トモコはあたふたと階段を上り、部屋に入り、早速聖書を読み始めました。
はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時、神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。こんなことってあんのかな。この世界は神様が作ったの？神様の言葉で？学校で習ってたことと違うけど、でもこの世界のすべてのものが偶然に、しかもアメーバなんかからだんだん分かれてできたなんていうのより、なんだかこの方がずっと素晴らしい気がする。はじめに神が天と地を創造した。もし神様がいて、その方が彩子が言ってたように全知全能だったら、確かにこの地球も宇宙も全て作ることができるはずよね。すると、この私も神様に作られたのかな。
トモコは不思議な感動を覚えながら、なおもパラパラめくっていると、しおりが挟んであるところに来ました。
あれ、しおりが挟んである、あやこかな。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。キリストにあるならば、新しく作られたもの、古いものは過ぎ去って、ということは神様は私を作ってくれただけでなくて、もう一度新しく作り変えるってことかな。 キリストにあるなら。そういえばイエス様を信じて新しく生まれ変わったんだって綾子言ってたっけ。本当にそんなことってあんのかな。でも神様が全能なら私のことだって綾子のように。
智子はなんだか心の中の世界が無限に広がっていくような、また一方では今まで考えたこともなかった神様がイエス様と重なり合って自分の身近にいるような不思議な気持ちになりました。
空を見てみよう。あ、雪だ。この冬初めての雪。
ももこ、ご飯よ。
お母さん、雪よ、初雪。
ともこは両手を差し出すと、まるで吸い込まれるように、いつまでも夜空を見上げていました。